この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第7章14節から25節をお読みいたします。ローマ人への手紙第7章14節以下、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。こうしてこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。今日はこのところから、心の葛藤を乗り越えてと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。パウロはこの7章で、律法とは何かということを丁寧に解き明かそうとしています。この前の7章の1節から13節までのところでは、律法が人にとってどれほど大切なものであるかということを語ってきました。犬のしつけの話をいたしまして、それがちゃんと入っていることでちゃんと行動することができるようになるということをこの間はお話ししました。そしてこの律法があることによって、人はかえってそれに逆らおうとして苦しむことになるのだ、そんなことが語られていました。パウロはここでもう一度この律法とは何かということを別の視点で語ろうとしています。それが今日の14節以下のところです。パウロという人はキリスト者になる前、この律法こそが何よりも大切なものだと信じて行動していた人でした。自分はキリスト者になる前は律法に従って歩んできたのです。 律法というのは神が人に与えた神の心、御心を知らせるものです。ここには神の願いが人にどういうふうに生きてほしいのかという基本が十二分に語られています。ところがパウロは主イエスと出会います。そして福音を耳にします。主イエスというお方を通してパウロが今まで何よりも大事にしてきた律法とは全く異なる福音の光を知ることになるのです。すると今まで何よりも大切なものは律法だと考えてきたのに、もっと重要なものがあるということをパウロはそこで知るようになったのです。パウロはそれまで律法の大切さを教えられて信じてきました。律法を守る正しい生き方をするために、それこそパウロは命がけで歩んできました。そういう意味ではパウロは人よりも高潔な生き方を志して生きてきた人だったと言えると思います。いい加減に生きてきたわけではありません。自分をごまかしながら、言い訳をしながら生きてきたわけでもありませんでした。そのパウロがここでこう言っています。それがこの14節と15節です。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているのです。ここでいくつかの大切なことが語られています。まずここで考える必要があるのは、ここで語られている私という言葉です。この私というのは誰のことを指しているのか。聖書学者たちはそのことでいろんな議論をします。これはパウロ個人のことだという人もいます。あるいはパウロが改心する前の、キリスト者になる前のことだという人もいますし、いやこれは私たち全ての人のことを指しているのではないか、そんな議論があります。ただここで語られている私はパウロ個人のことだけではなくて、私たちのことも語っているのは明らかです。むしろ信仰に生きようと思っている人たちのことを私と語っていると理解して読むことが大切です。そしてその次にパウロがここで語ろうとしているのは、律法というのは霊的なものであること、大切な神様の意思を教えるものであるということです。パウロはこの律法の重要性をここで改めて語っています。その上で神の心を律法を通して教えられて、正しいことが何なのかということは分かっているのに、それを行うことのできない人間の弱い性質、ここではそれを肉と呼んでいますけれども、この罪の性質とも呼べる神様の思いに相反してしまう、そういう思いが自分の中にあるということを認めなくてはならないと語っています。特に今最後にお話したことは、私たちが誰もが日常生活の中で 経験することなのだと思います。本当はこのことをしたい、正しいことをしたいと思っているのに、それをすることができない弱さが私たちの中には存在しています。例えば毎日の生活を振り返ってみていただくとすぐにわかると思います。それはまず朝起きるところから始まります。布団を出るか、もうちょっと寝ていようか、そういう葛藤が、皆さんはないかもしれませんけども、私は毎朝葛藤しております。もう布団から出て起きなければいけないということは分かっているのに、まだ布団から出たくない、もう仕事に行かなければいけないと分かっているのに、まだ準備が整わないので遅れてしまう、そういうことを私たちは毎日してしまうわけです。もちろんパウロがここで語ろうとしているのは、そういう毎日の生活の基本的な、道徳的なことを語ろうとしているわけではありません。神の律法ですから、それは神様が願っていることです。神が願っているのは道徳的に正しい判断ができるようにということにはとどまりません。私たちを罪から救い出して、私たちを死の呪いから解き放ちたいと思っているのです。そのために与えられているのが律法です。私たちは神に喜んでもらえるような愛の生き方をしたいとか、神に喜んでもらえるような信仰の歩みをしたいと願っている。毎日聖書を読んでお祈りをしたいと思うし、人のためになることをしたいと思うし、人に対してできるだけ親切でありたい、愛のある振る舞いをしたいと願う。けれどもなかなかそのことを実行に移すことの難しさを私たちは覚えるのです。いや、ただ良いことをすることができないというだけではなくて、むしろ神を悲しませてしまうようなことまで行ってしまう自分がいる、そのことを認めなければならないとパウロはここで語っています。それがこの後に続く17節から20節で語っていることです。それは具体的な例を挙げるまでもなく、私たちが毎日悩み苦しみ続けていることと言っていいと思います。21節にこうあります。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。ここに原理という言葉があります。これは普段は律法と訳しているノモスという律法と同じ言葉が使われています。簡単に言うと、私の中に2つの律法がある、2つの考え方が私の中で入り混じっているというんです。一つは神の律法で、善を行いたい、神に喜ばれる生き方をしたいという思いです。けれどももう一方には別の原理が働いていて、神に逆らって自分の肉の思いの赴くまま罪を犯してしまいたいという考えも存在しているというんです。よくテレビドラマか何かで出てくる、頭の中で小さな天使と悪魔が出てきて、いいからやってしまえよ、いややっちゃダメだよという、そういうこのコントのようなですね、場面を見ることがあると思います。その走りはこのパウロの言葉からだと言ってもいいのかもしれません。パウロはまさにこのような2つの考え方が自分の中にあって、それがぶつかっているのだと語っているのです。そしてパウロは その小さな悪魔の方、肉の思い、自分の中にある欲望が、自我が働いてしまって、この罪の律法の方に負けてしまうのだということを、この後続く22節から語っていきます。もちろんいつも負けているということではないかもしれません。私たちは信仰の歩みをしているわけで、毎回毎回罪の誘惑に負けているということはないと思いますけれども、その罪の誘惑に、自我の赴くままに、欲望の赴くままに行動してしまう自分があるということも、私たちは認めなければなりません。するとパウロは今度はここでこういうふうに言います。24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。私たちにはさまざまな葛藤があります。日常生活の中での葛藤があるでしょう。個人的な思いの中での葛藤があるでしょう。そんな中で誰かを、自分のみならず周りにいる誰かを傷つけてしまったという中で、自分の惨めさを覚えるということがあると思います。あるいは信仰者としての葛藤があります。キリスト者としてどうありたいのか、そんな葛藤が私たちの中には存在しています。パウロはここで、私は本当に惨めな人間ですと言います。パウロがここで見ている惨めさとは何でしょうか。それは死の体からの救いとここで言っています。実は私はこの箇所を念頭において、はじめ今日の説教題は心と体の葛藤というふうにしていましたけれども、それをやめて心の葛藤というふうに体を取ってしまいました。それは誤解を避けたいと思ったからです。パウロはこのところで、体にある罪の律法とか死の体という言葉を使っていますけれども、私たちのこの体そのものが悪であるということを言いたいわけではありません。ここで言おうとしているのは、肉と表現されている自分の中に潜んでいる神に逆らう性質のことです。その罪のために自分は死に支配されてしまっているのだ、そしてそれを人はどうすることもできない、人間の力や自分の努力ではこの死に立ち向かうことができないのだということを、パウロはここで嘆いているのです。それがここでパウロが語っている私の惨めさです。ですからそれは当然パウロだけのことではありませんし、改心する前のことだなどということはありえないわけです。私たちは皆、誰もが等しくこの惨めさを知っています。自分の力で自分の罪を克服することができない、だから死に支配されてしまう、そういう自分自身の弱さを私たちは経験します。ところがパウロはここまで述べておいて、最後の25節から希望を語り始めます。ここに来てようやく希望の言葉が出てくるのです。私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝します。 こうしてこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。パウロはここで自分の中にこの二つの律法があるということを認めています。神に従いたいという思いと肉の思いが自分の中に働いているけれども、神に感謝しますとここで宣言しているのです。何を感謝しているのでしょうか。実はその感謝の中身は25節だけではよく見えてきません。それで少し先のところを読むとこう書かれています。次の8章の1節と2節です。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。感謝の理由が次の章にまたがって記されています。それによるとキリストは十字架で死んでよみがえられたことを通して私たちに惨めさを突きつけてくる罪と死の律法を打ち破ってくださったからだと高らかに宣言するのです。このキリストが私たちの主であるということは私たちを何度も何度も同じ過ちを犯させてしまう弱さを私たち自身は持っているけれども、神はこの主イエスを私たちに与えてくださったことを通して私たちは罪とはされないのだと宣言しているのです。それがパウロが出会った福音の知らせでした。律法を聞くことを通して正しい生き方を私たちは知ることができるようになりましたけれども、それを実際に行うことができなければ意味はありません。そしてキリストは私たちの心の中に潜んでいる罪の律法の部分、自我を、欲望を、死の支配を打ち破ることがおできになるお方なのです。主はそのために十字架にかかって三日目によみがえってくださったのです。だから感謝しかないのだとパウロはここで高らかに宣言するのです。キリストは私たちの惨めな思い、罪に苦しむ思いから私たちを解き放ってくださるのだと宣言するのです。この知らせこそが福音です。そしてパウロはこの次の8章からこの福音を余すことなく力強く語り始めていくのです。今日から12月に入って最初の礼拝の日です。アドベントの第2週を迎えています。私たちの周りの世の中もクリスマスムードが高まっています。暗い夜の街にきれいに光り輝くライトアップが至るところでなされています。教会のある方のうちでももう高校と輝かしておられるお家があります。それはまるで肉の思いに支配されている真っ暗な私たちの心の中に外から福音の光がもたらされているというメッセージを表しているかのようです。 真っ暗な世界の中でどれほど立法があったとしても、正しく生きる生き方が示されたとしても、闇の世界のままでは立派な振る舞いは目には留まりません。けれどもその闇の世界に、肉の欲の支配の中に、太陽の光が、圧倒的な光がもたらされる。それが主イエス・キリストの復活の御業です。主イエスはこの世界に光をもたらすために来てくださいました。私たちを苦しめる心の葛藤から私たちを解き放つためです。この光が照らされるときに、私たちの罪の苦しみや死の闇、私たちの心の中の葛藤はすべて消え失せて、私たちを自由にするのです。主はそのために来てくださったのです。お祈りをいたします。よみがえりの主よ、あなたは復活を通してこの世界に希望を示してくださいました。闇の支配の中にあって、あなたは太陽のごとく輝く光をこの世界にもたらしてくださいました。あなたの光の前に照らし出されないものはありません。私たちのどんな小さな心の闇にもあなたの光は届きます。あなたは光をもたらすために来てくださいました。主よ、あなたの御業を心から感謝します。復活の命に預かることができることを、私たちの中に支配している罪が私たちから取り除かれることをあなたは願っておられ、この地に生まれてくださいました。主よ、このアドベントの時、あなたのしてくださった御業に心を向け、あなたを喜んで、あなたの御業に歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。